すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。この言葉は、私たちが伝道をするときによく聞くメッセージであります。けれども、もし私が皆さんに、イエス様はすべて疲れた人物を、重荷を負ってイエス様のもとにやってきた人物を受け入れることをしなかったと言ったら、皆さん驚かれます?イエス様は確かにすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいとおっしゃいました。私が休ませてあげるからと言ったわけですが、けれども私たちが聖書を見たときに、その聖書にはイエス様がじゃあ本当にすべてイエス様のもとにやってくる人たちを例外なく受け入れたのかと言われれば、その答えはノーであるわけです。事実、イエス様は人々が熱心に永遠の命を求めてイエス様のもとにやってきたとしても、その人たちを追い返しました。今日の福音主義の教会の中にあって、このようなアプローチというのは、求道者たちに対する熱心に永遠の命を求めてやってくる、救われたいと願って教会へとやってくる人たちに対して、このようなアプローチを取ることというのは考えられない行為であります。事実、多くの教会は、多くのクリスチャンたちはこうして救いを求めてやってくる人たちのために、一生懸命綺麗な飾りをつけて、福音のメッセージをパッケージして、彼らが受け入れることができるように、より受け入れやすいように、必要ならばそのメッセージを曲げることさえ躊躇せずに、何とかして求道者を教会へとつなげたいと努力しています。けれども、そのような行動を、そのようなメッセージをイエス様はなさいませんでした。イエス様は求めてやってくる者たちを追い払ったんです。私たちはこのことを非常に注意深く考えなければいけません。なぜならば、今現在キリスト教会の中にあって、自分たちが救われているクリスチャンであると考えていながら、実は救われていない人たちというのが存在するからです。人々は、彼らが福音を聞くときに、聞いたときに、イエス様と違うアプローチをとって、正しく福音を伝えることをされなかったがゆえに、間違って導かれ、自分たちが永遠の命を受け継ぐものになったんだと誤解している人たちがいるんです。教会には、多くの人たちがこのように求めてやってくる人たちを受け入れたいと願っている人たちがいるがゆえに、それゆえに彼らを追い払うことを、彼らを拒むことを一切しないがゆえに、本来ならば教会にいるべきでない人たちが教会に席を置いていることがあるんです。多くの人たちが自分は救われていると言います。問題は、本当にその人たちが永遠の命を受け継いでいるのかどうかです。それを得ているのかどうかです。本当にその人たちが救われているのかどうかです。なぜならば、自分は救われていると考えていながら、そう思い込んでいながら、実際に天の御国にたどり着いたときに、その門で、 あなたはここに入るべきではありませんと言って追い払われることほど悲劇のことないじゃないですか。そんな悲しいことないじゃないですか。イエス様の生涯を私たちが振り返るときに、イエス様は決してただの一度もイエス様の元にやってくる人たちが自分は本当に救われているのかどうか、どうなんだろうと疑問を抱くような思いを持って帰らせることを一度も知りませんでした。イエス様は常に人々にはっきりと彼らがどの位置に立っているのかを表せたんです。イエス様は人々が神の御国に入っているのか、そうでないのかを明確に表してきました。このことを何よりもはっきりと表しているのは、イエス様がお会いになった若い金持ちの役人との対話です。その中で私たちは、イエス様とこの青年がどんな会話をしたのかを見ることができます。そしてそこでイエス様がどのようにこの青年に接したのか、熱心に救いを求めてイエス様のもとにやってきたこの青年に対してどのように接せられたのかを見ることができます。そしてそこで私たちはイエス様がどのように永遠の命を得ることができるのかを説明している、その姿を見ることができるんです。これは非常に重要なことからです。それゆえにイエス様はこの会話を通して弟子たちに誰が永遠の命を得ることができるのかを説明してたんです。この機会を用いて。今朝私たちはイエス様とこの青年との会話を見ていきます。そこで一体何が起こったのか、どのような状況でどんなことが聞かれ、どんな回答が与えられたのかを見ます。なぜならば、そこには非常に多くの大切な事柄が、私たちが考えなければいけない事柄が記されているからです。で、皆さんに一つお願いしたいのは、今日皆さんと一緒にこの箇所を見ていくにあたって、皆さんにぜひ、清い想像力を働かせていただきたいんです。どうぞ自分がまるでこの会話が行われていた場所にいるかのように想像してみてください。イエス様とこの青年が話をされているその姿をすぐ横で見ている群衆の一人に身を置いてみてください。そしてこの会話を見ていくその最後に、ぜひ皆さんご自身がこの青年だと思ってイエス様の質問に答えてみてください。それを願うのは、このことが永遠の命を得ているのか得ていないのかということに非常に大きな問題をもたらすからです。私たちにそのことを明確にしてくれるからです。今朝私たちは、マタイの福音書の19章、16節から30節までをお読みします。見るのは22節までです。30節までお読みするのは、実はこの16節から始まるセクションというのは、30節までが一つのまとまりになっているからです。できれば次回、御心ならば、皆さんと一緒にこの続きを見ていきたいと思うわけですけれども、今日は皆さんと一緒に、この、会話を見ていきます。ただ、今お読みするのは30節までお読みして、皆さんにどんなことがここで起こっているのかをまた考えていただきたいと思います。マタイの福音書19章、16節からこのように記されています。すると一人の人がイエスの元に来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。 彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証してはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからだ。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていた。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えていた。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。皆さんよくご存知の箇所です。金持ちの青年とイエス様の会話。30節までお読みしたのは、先ほども言ったように、16節から始まるこのセクションというのは、どうしたら永遠の命を得ることができるのかという質問に始まり、こういった者たちが永遠の命を受け継ぐんだという言葉で終わるからです。一つのまとまりになっています。そこでイエス様は、我々に、どうしたら、私たちが永遠の命を得ることができるのかを明確に教えてくれているんです。今日私たちはこの会話を見ていきます。一番目に私たちが見たいのは、どんな質問がなされたのかということです。最高の質問がここではなされています。皆さんよくご存知のように、このお話というのは、イエス様のもとに一人の男性がやってきて、非常に重要な、この最高の質問をするところから始まるわけです。けれども、この最高の質問、その質問自体を見るにあたって、私たちはいくつかのことからを知っておかないといけません。ですから、そのことをまず皆さんと一緒に見ていきましょう。最高の質問。この最高の質問がなされるにあたって、それは一体いつ、どこでなされたんでしょう。いつどこでこの最高の質問をなされたのか。そのことを私たちは文脈の中に明確に知ることができます。実は、このお話というのは、イエス様がエルサレムに向かって最後の旅をされているその最中に起こったことでした。最後の杉越の祭り、イエス様が十字架にかかるその杉越の祭りに向けて、イエス様が旅をしている最中のことでした。イエス様は、ラザロを蘇らせた後、しばらくの間、ガリラヤ地方で働きをされていました。そしてガリラヤ地方で働きをされた後、ガリラヤからエルサレムへと下っていく巡礼者たちと一緒に旅を始められるわけです。イエス様はここでガリラヤを出て、いよいよヨルダン川を越えて、ヨルダン川の東側、ペレヤの地方へと入っていきました。そこでこの話が実は起こってたんです。このペレヤでイエス様は何をされたか。ペレヤに入った後もイエス様は働きを続けられました。イエス様は多くの人々の前で、群衆の前で様々な奇跡を行いました。特に癒しの働きをされました。そのことが19章の1節、2節のあたりに記されています。他の福音書の並行箇所にもこのことは詳しく記されています。そして、この青年がやってくる直前に何が起こったのか。というと、このように癒しの働きをしていた中で、イエス様は多くの教えもされていたわけですが、その一つに、実はパリサイ人たちとの問答があったんです。 パリサイ人たちはイエス様のもとにやってきて、イエス様を何とかしてその言葉で捉えようと質問をしました。どんな質問か。離婚についての質問です。結婚と離婚に関する話。そこでイエス様はパリサイ人たちの質問に素晴らしい御言葉の理解とその解釈を持って彼らに答え、彼らの口を封じました。まさに素晴らしい教えがそこでなされたわけです。そのような問答を終えた後、イエス様はこのペレアのこの町にあった一つの家に入られました。きっと休まれるために入ったんでしょう。この家の周りにはまた群衆がたくさん集まっていました。イエス様が休もうと思って入られたその家にはお客さんが絶えなかったんです。なぜならば多くの親たちが自分たちの子供をイエス様に祝してもらう方と、そのイエス様が休んでおられる家の門を叩き続けたからです。多くの子供たちがイエス様の元に連れてこられました。けれどもそれを見た弟子たちはイエス様を休ませたいときっと思ったんでしょう。その子供たちが来ることを止めたんです。そうするとイエス様は何て言いました？それをしてはいけないって、彼らを来させなさいって。そしてイエス様は言うんです。なぜならばこのような者たち、この子供のような者たちが神の国を受け継ぐからだって、そこに入ることができるからだって言ったんです。皆さん想像されてます？清い想像力働かせてます？今皆さんはこの家の外にいるんです。今皆さんはその外でここで何がこれから起こるのかを見ようとやってきてるんです。多くの子供たちが出入りしていました。そしてその出入りが止まってしばらくしてイエス様はいよいよこの家から離れて巡礼の旅を続けようとされたわけです。皆さんもイエス様に一緒についていこうとしてたんです。それがいつどこでこの質問がなされたのかというその背景の部分です。では一体誰がこの最高の質問をしたんでしょう。そのことを見るにあたって私たちはマルコの言葉を借りると、マルコが言うのはイエスが道に出て行かれると一人の人が走り寄ってきたと言います。一人の人がそこにいたんです。男の人です。ルカとマルコの福音書にもこの同じ記事が記されているわけですが、マルコは男の人だと言いました。そしてマタイとルカはさらにそれに詳しい説明を加えています。この男性はルカ曰く役人だったと言います。役人、実際にこの人物がどのような役人だったのかということを私たちはよくわからないんですけれども、ただルカが使うこの役人という言葉を調べてみると、彼はこの言葉をユダヤ人の議会の一員、またはその地域の街道の役人、そういった人物に対して使っていることを見ることができます。つまりこの若い役人、若い青年、この金持ちの青年と言われる人物というのは街道の役人であった、もしくはユダヤ人の中でも宗教的なリーダーであった可能性があるわけです。少なくともこの町においては彼は非常に尊敬を受けた宗教的なリーダーだったんでしょう。マタイはこの人物が青年だったと言いました。そのことが19章の20節に記されています。若かったって。そして3つの福音書すべてが言うわけです。彼は非常に多くの財産を持ってたんです。それゆえに私たちは彼のことを若い金持ちの役人というふうに呼ぶわけです。彼は一体何歳ぐらいだったのか私たちによくわかりません。けれども決して年老いた人物ではなかったんです。まだ若かったんです。そして彼は宗教的なリーダーとしてのポジション、その地位というのをこの地域で少なくとも築き上げていました。そして彼は多くの財産を持っていたわけです。今現在風に私たちが言うならば彼は間違いなく勝ち組でした。彼は若くして財を、多くの財を持ち、彼は様々な分野で力を持ち、影響力を持ち、非常に人々の中で有名で、尊敬を受けていた、そのような人物だった。しかも彼はまだ若かったんです。 彼にかけたもの、何一つ見ることができませんでした。彼はそのような人物だったんです。この人物が、あたかもすべてを持っているかのような人物が、イエス様のもとにやってきて、この質問をしたわけです。一体どのようにこの質問されたんでしょう。この質問をするにあたって、私たちが見るのは、ルカの福音書の中ではこのことが一切書かれていません。マタイの福音書にもそのことを記されていませんが、マルコはこのことを私たちに教えてくれるんです。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って、見前にひざまずいて尋ねたと言います。皆さんまだ想像してくださってます？イエス様が家で休まれていて、いよいよ旅立つ時間となって、その家を出てきました。そうすると、何が起こるか。我々がその周りを囲んでいる群衆の一人だったわけですけれども、そこから一人の人物が、非常に有名な、非常に我々が尊敬しているその若い人物が、イエス様のもとへと走ってやってくるわけです。このことから、私たちはいくつかのことを知ることができます。一体どんなふうにこの人物はイエス様に質問をしたのかというと、一番目に私たちが言えることというのは、それは彼が非常に熱意を持ってイエス様のもとにやってきたということです。熱意を持って。彼は走ってきたんです。群衆をかき分けて、彼はイエス様に今これで聞かないといけないと思ってやってきたんです。大慌てで。彼は思ってなかったんです。機会があったら、たまたまイエス様が私の前を通って、私の前で止まってくれたら、声をかけてこの質問をしましょうと思ったのではなくて、彼は何としてでもイエス様にこの質問をしないといけないと思って、イエス様が出てくるのを見計らって走ってイエス様の前に出てきたんです。熱心な求道者だと思いません？非常に深い熱意を持ってたんです、この人物は。それだけではありません。彼は何度も言うように、この地方では非常に有名な人物であったに違いありません。財産があり、宗教的なリーダーで、成功を収めた人物なんです。影響力を持っていた人物なんです。その人物がですよ、イエス様の前に走って群衆をかき分けて出てきたんです。すごいと思いません？これがまだイエス様の働きの始めだったら、そんなことがあってもわかるかもしれません。素晴らしい人がやってきた。いやでもこれはイエス様の働きの終わりだったんです。ユダヤ人のリーダーたちはみんなこのイエスをどうやって殺そうかと考えてたんです。その時に彼は人々の前で大胆に実は出てきたんです。熱心だっただけじゃないんです。彼は大胆だったんです。覚えてます？ヨハネの福音書の3章のところでニコデモがイエス様のもとにやってきました。ニコデモどんな風にイエス様のもとに来ました？いつやってきました？夜の闇に隠れてイエス様のもとにニコデモはやってきたんです。ところがこの青年はどこでした？今皆さんがいるところです。白昼堂々を私のことを知っている人たちがたくさんいるその中でも私はそんなことは関係ないと言って大胆に人目をはばからずにイエス様の前に出てきたんです。すごい熱意だと思いません？すごい大胆さだと思いません？そしてそれだけじゃありません。マルコはこう言いました。彼はイエス様の御前にひざまずいたって。ひざまずいたんです。考えてもみてください。宗教のリーダーですよ。普段群衆がここにいた民たちがみなひざまずいて教えを聞こうとしていたような人物がイエス様のもとに走り寄ってきて何するか、いきなりひざまずくんです。そこには謙遜もありました。思いません？熱心で熱意を持っていて大胆だっただけではなくて、彼は正しい態度を持って、謙遜の態度を持ってイエス様のもとにやってきたんです。教えを受けるものであって、私はあなたの前にひざまずかなければならないようなものであるって、へりくだった態度を持って彼はやってきたんです。 これらのことすべては非常に驚くべきことでした。彼の持っていた社会的地位というのを考えるならば。彼はこの社会にあって、この地域にあって非常に有名な人物で尊敬を受けていた人物だったんです。ところが、彼は、へりくだりの態度をとって、人々からどんなふうに思われるのかを考えることなく、イエス様にしなければいけないと考えていた重要な、この最高の質問をするわけです。じゃあ一体何を聞いたんでしょう？何を聞いたんでしょう？驚くべきことが記されています。この青年はイエス様に言うんです。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうか？この質問をすることによって、彼は非常に驚くべきことを言ったんです。それは何か？群衆の目の前で。彼は、私は永遠の命を持っていませんということを認めたんです。この質問というのは、非常に深いどうしようもない渇望を持った心から出てきた正直な質問でした。この質問というのは私たちに彼が持っていたどれほどの財産であったとしても、どんな力であったとしても、どんな影響力であったとしても、それらが彼に永遠の命を一切与えることをしなかったということを私たちに教えるわけです。彼がどれだけ熱心に宗教的な行いをしていたとしても、それらがどれだけの努力を払ったとしても、彼は自分の心の内にあった永遠の命に対する渇望を埋めることができなかったんです。彼は乾いてたんです。彼は求めてたんです。そして、そのような深い渇望の心を持って、彼はイエス様の元にやってきてこの質問をするんです。先生、どうしたら私は永遠の命を得ることができるんでしょう？素晴らしい質問だと思いません？正しい質問だと思いません？ちなみに、この永遠の命というのは、私たちがこの地上で長く生きることではありません。ですよね？ここで言われている命というのは、霊的な命の話です。ここで言われている命というのは、彼が求めている命というのは、この地上でずっと生きているという話ではなくて、この命というのは神様との関係に見出すことができる霊的な命です。確かに、彼は、後の世に与えられる永遠に神様と過ごすことができるその命のことを考えていただろうと思います。そのことは確かに約束されていましたが、でも彼が欠けていたのは、その命があることによって、ってもたらされる神様との交わりだったり、神様の愛にある喜びであったり、満足であったり、イエス様に見ることができても自分自身に見ることができなかったその命だったんです。何よりも興味深いのは、この永遠の命というその言葉が、この文脈の中で実は天の御国であったりとか、神の国であったりとか、救いという言葉に置き換えられていることを見ることができるんです。つまりこの青年がイエス様の前に来て求めていたことってのは何かと言ったら、それはイエス様と、どうやったら私は神の国に入ることができますかって聞いてたんです。イエス様、どうやったら私は救いを得ることができますか。それが彼の質問だったんです。不思議なことですよね。人間的に考えたら彼には欠けたものはないように見えました。思いません？若くして財産を持ってて、ありとあらゆるところに影響力を持ち、彼は宗教的にも偉大な人物で人々から尊敬を受けてたんです。何に欠けるところなんです？でもこの人物はよく分かってたんです。私には欠けたところがあるって。永遠の命がない。でも見てた人々はそんな風に思わなかったですよね。誰かが永遠の命を持ってるとするならば、きっとあの人は持ってるに違いないってみんな思ってたんです。 だから実は、新改訳聖書に訳されてないんですけれども、19章の16節のところには、見よって言葉が使われてるんです、原文には。驚きを表してるんです。見なさい！こんな人がやってきました！ですから皆さんが頭の中でこのシーンを思い浮かべるときに、皆さんが想像することというのは、イエス様が家から出てきたときに、周りの群衆の中で一人の人物が走ってイエス様の窓に出てきたときに、周りの人たちは皆、ええと思ったんです。彼がイエス様の前にひざまずいて、先生、どうやったら永遠の命を得ることができるんでしょう。聞いたときに、そこには驚きがあったんです。彼は、どんな良いことをしたら良いのでしょう。そんな風に聞きました。マタイの福音書とマルコの福音書を見ると、そこでは文法的な、その使われ方のゆえに、この文章の使われ方のゆえに、良いことをすることと、彼が永遠の命を得ることに対して、非常に密接な関係があることを表す。そんな表現を彼が使っていることを見ることができます。つまり彼は何かを行うことによって得ることができるんだと考えたんです。確かにここには間違いがあります。我々よく知っています。永遠の命というのは律法を守ることによって得るわけではないんです。我々が行いによって救われるわけではないんです。けれども、この青年をもう少し優しい目で見てあげましょう。で、彼はそのようなシステムの中で育ったんです。違います？彼が知っていた宗教は何かをやることによって得るものだったんです。確かに間違いはそこにありました。そのような考えに縛られてた彼は間違ってたんですが、でもこの質問をした彼というのは別に間違った意図でその質問をしたわけじゃないんですよね。正直に彼は私持ってないからどうしたら救われるんですかって聞いたんです。正直な、大切な質問。心からの渇望のもとになされた質問でした。一体誰にこの質問されたんでしょう。皆さんよくご存知です。イエス様に対してこの質問されました。この人物は先生とイエス様を呼びます。立法の教師、ひょっとしたら神の預言者、そんな風に彼は考えたのかもしれません。ただマルコとルカの福音書を見るときに、私たちはもっとすごいことを見るんです。実はここで彼はイエス様のことをただ先生と呼んだだけではなくて、良い先生と呼んでたんです。日本語の聖書はたっとい先生と訳されています。良い先生、何がこれすごいことなのか。ユダヤ教の文献を調べるときに、教師が良い先生と呼ばれることというのは一切ありません。彼は非常に稀なことをしたんです。今まで一度も聞いたことがないような表現を使ってイエス様のことを先生と呼んだんです。彼は単に彼、イエス様が律法の教師であると思ったのではなくて、この方は良い先生だと思ったんです。イエス様のうちに人に見ることができない、他の教師たちに見ることができない潜在的な良さを彼は見たんでしょう。そこには神様との深い関係というのを彼は見たんでしょう。そうでなかったら奇跡を行うこともできないし、こんな素晴らしい教えを説くこともできないって、ニコデモも言いますよね。ヨハネの3章のところで、こんなことを言うのは、こんなことができるのは神様から使わされたに違いないって、この青年もそう思ったんです。良い先生、これら全てはこの青年がイエス様にいかに深い尊敬を持ったのかを表します。思いません？ひざまずくことを加えて、この青年はイエス様の前に正しい態度を持って出てきたように見えるんです。見えません？イエス様のことを心から尊敬して、どうしてもその教えを乞いたいと願ってひざまずいて懇願したんです。どうしたら私救われますか？正しい方のところに来ましたよね、この人物。この質問に答えるのにこれほどふさわしい方いないじゃないですか。だってこの方こそ、私は命ですって言った方じゃないです。永遠の命とは私を知ることですってイエス様言ったんです。彼は正しいところにやってきたんです。 素晴らしい質問がそこではなされてました。最高の質問でした。これに対して、イエス様は実に冷たい応答をされます。冷たい応答。で、きっともし私たちがイエス様の代わりにそこに立ってたならば、私たちは間違いなくイエス様と違う応答をしたでしょう。ようこそいらっしゃいましたと。両手を広げて、彼のことを迎え入れたでしょう。彼に対してどうやったら永遠の命を得ることができるかと一生懸命説いたでしょう。イエス様を信じなさいと。真理を信じないといけないですよ。イエス様の死や復活やその十字架の意味を私たち一生懸命教えたかもしれません。でも、不思議なことにイエス様のこの応答の中には、イエス皆さん、信仰とか、信じるという言葉は一切出てこないんです。出てこないんです。イエス様は非常に冷たい応答をされます。どんな風にそれが表されるのか。二通りの応答があるんです。イエス様は二つのことを示されるんです。一番目にイエス様はされるのは、この青年が使った一つの単語を取り上げることです。一つの単語を取り上げる。偉大な神学者というのは言葉の定義にこだわります。人類史上最高の神学者であるイエス様は、ここでまさにそのことをされるんです。彼は、この青年が使った一つの単語を取って、彼に非常に冷たい応答を、いや、非常に厳しい要求をされるんです。ここで、イエス様が取り上げた言葉というのは、良いという言葉でした。先ほど言った。マルコ、ルカの福音書では、良い先生というところにこの言葉がありますし、また、マタイの福音書では、良いことについて尋ねる、そのことで表れています。良いという言葉。先ほども言ったように、この言葉というのは通常、教師に対して使われる言葉ではありませんでした。良い先生というような形で。この言葉というのは、ここでイエス様が説明するように、神様のことを表して使うような言葉だったんです。イエス様は言います。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか？良い方は一人だけです。良い方は一人だけだって。誰が？神様のことです。完全にありとあらゆる部分において圧倒的なまでの良さを持っているのは一人しかいませんよって言うんです。だからもしあなたが私に対して良い先生と呼びかけ、何が良いことなのかを教えてくださいと問いかけるならば、あなたは私が神と同等のものであるということをしっかりと認識してるでしょ？そういうことですか？って尋ねるんです。完全な良さを持っている。その人物は神様だけだって。もし、この青年がイエス様に対して良い先生、良いことを教えてくださいと言うならば、イエス様言うんです。あなた準備できてますか？って。私を神様と深い密接な関係を確かに持った人物であり、神様からのメッセージを私が人々に伝えているということを認める、その準備をあなたはしてるんですか？できてるかって。よく考えてみてください。イエス様は、この人物のどうしたら永遠の命を得ることができるんでしょうという、その素晴らしい質問の答えをするんではなくて、まず最初に。非常にどうでもいいようなことにこだわってません？彼がした質問の中で、彼が語った言葉の中で、最もあまり気にかけなくてもいいような言葉にイエス様は目を向けたんです。あなた本当にわかってるの？って聞いたんです、そして。こんな態度でやってきたんですよ。人目をはばからずに。 熱心に、大胆に、へりくだって、素晴らしい、正しい質問をした、この青年に対して、イエス様は、良いという言葉にこだわったんです。なぜならば、この言葉は非常に重要な意味を持ってたからです。後でそのことがわかりません。でも、イエス様は、この良いという言葉にこだわっていったんです。唯一良い方は、神であり、神だけが、何が良いのかを決めることができる方だって。だからもしあなたが私を良いものと呼び、私に良いことは何かと尋ねるならば、それはあなたが私のことを神と認めているかどうかということが問われてくるよって。もし本当に彼がこのことを正しく理解してイエス様を良い先生と呼んでいたとするならば、その責任というのは明らかですよね。思いません？もし彼が本当にイエス様が良い先生で、このイエスが神のメッセージを受け継いでいるイエス、むしろ神と同等の方であるということを彼が本当に理解していたとするならば、イエス様が言ったことに対して彼の応答すべき仕方というのはどんなものです？イエス様の言う通りにすることじゃないです。イエス様言うんです。あなたはその準備ができてますかって、あなたはその準備ができてますかって。この時にはもうすでに多くのユダヤ人たちが知ってました。イエス様が自分のことを神の子だって呼んでた。多くのユダヤ人たちは、特にリーダーたちはよく知ってました。イエス様が神様のことを私の父というふうに呼んで、自分が神と同等なものであるということを人々の前で公に話していたこと、もうこの時には人々はよく分かってました。このイエス様がラザロを死から蘇らせるほどの大きな働きを、奇跡を行うことができるほど偉大な力を持った方だと。この青年はイエス様が神であることを知るべきだったでしょうか。多分知ってるべきでした。でも彼はそのことに気づいてなかったんです。そのことをしっかりと理解した上で良い先生と言ったんじゃなかったんです。イエスも言うんです。良い方は一人だけでしょ。あなたは私をそのものだと言えますかって。もう一つイエス様の冷たい音があります。それは何か。それはあまりにも明らかなことを彼に告げることです。皆さんありません？もう知ってて当然なことを言われるとムッとしたりしません？バカにしてるのかと思われるな。イエス様はしたのはそれなんです、まさに。彼は聞きました。永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうかって。イエス様は答えるんです。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさいって。皆さん想像できますか？この青年の驚いた顔。皆さん想像できますか？この青年の苛立った顔。だってこの青年は、そのことをずーっと幼い頃から聞き続けてきたんです。違います？そのことをやり続けてきたんです。そんなことは、誰から言われなくてもよく分かってたんです。それをし続けていながら、私はまだ命を持っていないという虚無感に包まれてたわけじゃないですか。だからイエス様のことにやってきたんでしょ。なのにイエス様が言うのは、あなたは今しめを守りなさいなんです。彼はその言葉を聞いていましたね。どの戒めですかって。どの戒めですか。ひょっとしたら彼は思ったのかもしれません。確かに今まで全部いろんな考えられる限りの戒めを守ってきたかもしれないけれども、ひょっとしたら見逃せたのがあるかもしれない。イエス様それを言ってくれるのかもしれない。そんな期待感をここで抱いたのかもしれません。どの戒めなんだろう。全部守ったつもりでたけど、永遠の命を得るために必要なものがあったのかもしれない。どれだろう。どの戒めですか。 想像できます？その姿。イエスも言うんです。なんて言ったと思います？何でした答え？基本中の基本です。違います？10回の後半部分です。後半の6つのうちの5つ。そして、マタイの福音書の中では、そこでそれをまとめるかのように、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという言葉が加えられています。彼知らなかったと思います？これらのこと。どう思います？聞いたことなかったでしょうか？これらを守らなかったと思ったことが一度誰ともあったでしょうか？彼の答えに明らかですね。それは。彼は言うんです。そんな言葉を皆守っております。お前さん、どの戒めですか？永遠の命に入る方法を教えてくださいって言った、その、正直で、熱意を持った、大胆な質問に対して、イエス様の答えは、なんと冷たいものなんでしょう。もう知ってるでしょって言うんです。今更私が言わなくても分かってるでしょ。事実、マルコとルカの福音書には、イエス様がこういうふうに言ってるのが記されています。戒めは、あなたもよく知っているはずですって。戒めはあなたもよく知ってるはずです。なんと、冷たい言葉なんでしょう。冷たく聞こえたと思いません？この青年に対して。もちろん、イエス様がここで言わんとしていたことというのは、立法を守れば救われるという話はありませんでした。そのことはこの後、文脈の中ではっきりとイエス様はおっしゃるわけですが、けれどもイエス様はこれらの立法を挙げることによって、彼に気づかせようとしていたことがあるわけです。それは彼が立法を完全に守っていないということでした。立法というのは事実、人々が義と認められるために与えられたのではなくて、人々を呪いに定めるために、人々を裁きに入れるために与えられたものであるということをイエスも教えようとしてたんです。このことをイエスも彼に知らせようとしました。なぜならば彼はその理解を正しく持ってなかったんです。そのことが彼の答えに、彼の告白に現れてきます。3番目に私たちが見るのは彼の破滅的な告白です。正直な質問があり、冷たい音がありました。そして破滅へと彼を導く告白が待ってたんです。彼は言いました。そのようなことは皆守っております。そのようなことは皆守っております。マルコとルカはこう言います。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っておりました。この当時、ユダヤ人の社会において、人々は立法に従うことができるんだと考えていました。そして、この青年は自分自身を見つめたときに、立法を守ることに関して言えば、私は非の打ち所がないと考えていたわけです。確かに。彼はきっとそのような人物だったんでしょう。だから、若かったのに、役人になったんです。街道の役人に任命されたんです。人々からの尊敬を受けるような地位にいたんです。彼は周りから見たら、少なくとも表面的には、立法をしっかりと守っていた人物だったんです。多くの人たちは、彼のことを知っていました。立法を忠実に守る素晴らしい熱心な信仰者として。それゆえに彼がそれらのことは皆幼い時から守っていますというふうに答えたのは、それほど不思議なことではなかったのかもしれません。彼自身は少なくともそう思ったんです。 周りの人たちもそう思ってました。我々がこの群衆と一緒にいた時に我々も彼を見て、いや確かに彼は守ってますよと思ってたんです。けどいいです皆さん。この彼の告白というのは、この会話の中でも多分最も重要な言葉の一つだと言えるかもしれません。彼は何のためにイエス様のことに来てたんでしたっけ？何を聞きたかったんです？どうやったら永遠の命を手に入れることができるのか。それが彼の質問だったんです。イエス様の答え何でした？あなた知ってるでしょ？戒めを守ったら永遠の命を得ることができるでしょって言ったんです。彼は何て答えました？いい、私は戒めを守ってきましたって言ったんです。違います？つまりそれは何を言ってるかというと、律法をどれだけ守ったとしても、永遠の命は受けられないんだということを、彼は彼の周りにいた群衆の前で大胆に告白してたんです。違います？どれだけ一生懸命私は神様の前にこれらのことをやってたとしても、私はいつまで経っても虚しいんですって言ってたんです。永遠の命がないんです。どうやって受けることができるのかわかりません。なんと、重大な発言でしょ。この回の告白の中で、私たちは二つの破滅的な失敗というのを見ることができるんです。一つは、彼が自分で立法の神様の完全な基準に到達していると考えていたことでした。別の言い方をするならば、彼は自分の心の中にあって、自分のことを罪人だとは一切思っていなかったということです。罪人だと思ってなかったんです。彼は、立法に書かれているありとあらゆる内容というのを自分で勝手に変えてしまって、その解釈というのを勝手に行って、私は幼い時からずーっと律法を守ることができていますということができるようなものにしてしまってたんです。彼は律法を軽く考え、それを軽々しく受け入れ、その律法を表面的にしか見てなかったんです。そして、この律法を使って、他の人たちと自分を比べて、自分がいかに優れたものであるのかという、その安心感を抱くために、用いてたんです。けれども、それゆえに彼は、自分の罪深さに気づくことがありませんでした。そうですよね。だって、決められたことを守ってると思ったら悪いことないじゃないですか、一つも。もう一つの破滅的な失敗というのは、それは彼が律法の真の目的というのを理解していなかったということになります。律法の真の目的を理解していなかった。彼は自分が罪深いものだとは思わなかった。それはなぜかというならば、彼は律法によって自分は正しくなれると考えてたからです。律法が私を義と定めてくれると思ってたからです。だから一生懸命行い続ければ、私はますます義人になると考えたんです。彼にとって律法は、永遠の命を得るための手段でした。守れば与えられる。彼はそう思ってたんです。けれども、律法の本当の目的は、何でしたっけ皆さん。覚えてます？罪を明らかにするためじゃなかったです。パウロ、ローマ人の手紙で何度もそのことを明らかにしてましたよね。それゆえに、律法は絶対に人々を救うへと導くことができないんです。だってそれが目的じゃないから。誰一人として律法を守ることによって義と認められることはないんです。なぜならば、誰一人として律法を完全に守ることができないからです。 マッカーシー先生はこんな風におっしゃいました。ユダヤ人たちは彼らを滅ぼす剣として律法を捉えたくありませんでした。ユダヤ人たちは彼らを滅ぼす剣として律法を捉えたくありませんでした。彼らは自分たちを神へと誘う方法として律法を捉えていたかったんです。まさにその通りでした。唯一、彼が正しかったのは、自分は永遠の命を持っていないということでした。でも、持っていなかった理由というのは、彼が命令を行わなかったからではなくて、彼が、律法が与えられた目的というのを正しく理解していなかったからでした。人を救うためにこの律法を与えられていなかったんです。誰一人として神の完全な基準に到達することはできないんです。私たちが律法を見たときに見ることができるのは、私がいかに罪深いかでしかありません。けれども彼はそれを見ることができなかったんです。それが彼が見逃していたことなんです。ヤコブは言いました。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。イエス様は優しく実は接してたんです。冷たい応答だったかもしれません。でもイエス様は彼に気づかせたかったんです。全部完璧に守ったことありますかって。もし一点でもつまずくならば、律法全体を犯すことになるでしょう。イエス様が永遠の命を欲しいと思うならば、もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさいと、そういった時にこの青年は気づくべきだったんです。自分自身がいかに、その詳細に至るまで、律法を正しく全うしてきたのかどうかと。けれども彼はそれをしなかったがゆえに、私は守ってきましたって。そんな破滅的な告白をしたわけです。イエス様は厳しい要求をされました。厳しい要求。まるで追い打ちをかけるかのように。この青年の苦しみ見えません？どうしたらいいのかわからないんです。人目を恐れずに、せっかく聞けると思ってやってきたその答えを求めてきたその人物が、自分の知ってることしか言わないんです。答えが見つからない。そのような中で、彼は、イエス様にすがりつくように質問を続けます。何がまだ欠けてるんでしょう。何がまだ欠けてるんでしょう。イエス様の答えは厳しい要求でした。けれどもその要求を見る前に、ぜひ皆さんマルコの福音書の10章の21節を見てください。イエス様はこう言います。マルコはこう記すんです。守っておりますと言ったその青年を見て、そして多分、一体何が欠けてるんでしょうと訴えたその青年をじっと見つめて、イエス様はどう思われたのか。マルコは言います。その人を慈しんだって。皆さんここでは、愛するという言葉が使われているんです、実は。イエスは彼を愛されたって書いてあるんです。よく考えてみてください。イエス様は何のためにこの地上にやってこられたんでしょう。イエス様はご自身で言いました。私は失われたものを探し、彼らを救うために来たって。今イエス様どこに向かってました？エルサレムに向かってたんです。何のために？十字架にかかって死ぬためです。この世に永遠の命を持っていないことを知り、それを欲しいと願ってやまない者たちに、その永遠の命を備えるためにイエス様来られたんじゃなかったです？それを求めるその人物を見て、イエス様は愛されたんです。でも、多分この愛情は、そのほとんどが、憐れみから出てたものでしょう。なぜならば、イエス様は彼の心をよくご存知だったから。でも、イエス様は決して冷たくはなかったんですよね。拒むにあたって、 私はあなたが嫌いだからあなたを追い払いますって言ったじゃないんです。愛してやまないんだけれども、あなたのために私は死ぬけれども、でもあなたが私の言う通りについてこないならば、あなたを受けることはできないんだ。厳しい要求をされました。イエス様はおっしゃいます。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。それがイエス様が語った求められた要求でした。一つの要求がされています。その一つの要求というのは何か、私についてきなさいです。これが一つの要求です。この要求は実は二つの側面を持っているんです。まるで一枚のコインかのように裏面と表面があるんです。その二つがセットになっているんです。ここでイエス様はそのことを我々に教えてくれます。この青年にそのことを求めるんです。彼が一体何を求めたのか、イエス様は何を求めたのかというと、それはこれです。あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさいと。貧しい人たちに与えなさいと。もし今我々がイエス様のもとにやってきて、私救われたいんですって尋ねる人たちにこの答えをしたとするならば、私たちはきっと異端だと言われるでしょう。思いません？でもイエス様はこう答えられたんです。なんでこんな風に答えられたんでしょう。なぜイエス様は熱心に救いを求めてやってくる者にこんな要求をされたんでしょう。不思議に思うかもしれません。でもよーく考えてみたら、イエス様はここで何か特別なことを言ってるわけじゃないんです。一つも新しいこと言ってません。イエス様、実はこのことというのはイエス様がその働きを通してずーっと言い続けたことなんです。この要求をすることによって、すべてを売り、すべてを与えなさいという、その要求をすることによって、イエス様は、彼が単に隣人に対する愛に欠落していたということを示そうとしていただけではなく、彼が自分の生涯の中で大切だと思っているものをすべてと、決別しなければならないということを示そうとしていたんです。そのことというのは新しいことはありませんでした。皆さんご存知です？この当時の財産というのは個人で所有しているものではありませんでした。家のものだったんです。親から子へと代々受け継がれる。アブラハムの財産はイサクのものになりましたね。イサクの財産はヤコブのものになり、それはどんどん子供たちへと受け継がれて、同じように、この当時もそうでした。この青年が若くしてこれだけの財を持っていたのは、彼が何か発明をして特別な富を得たとかっていうわけではなくて、代々伝わってきた財を彼は忠実な息子として守ってきたんです。土地があったでしょ。いろいろな羊や様々な家畜がいたでしょ。実際に金銀財宝があったのかもしれません。でも彼はそのような財を一人で築いたのではなくて、家族のものとして、家族の長として管理してたんです。よく考えてみてくださいね。イエスも言いました。全部売りなさいって。どうなると思います？売ったら。単に財を失うだけではなくて。どうなると思います？家族は彼のことを見てどう思います？周りで彼のことを尊敬していた人たちは、彼のことを見てどう思います？イエス様は言ったんです。確かに愛してるならば、売ってそれを与えればいいけれども、でも要求してたことはそれだけじゃないんです。あなたが大切にしてきたこのこと、その財産だけではなく、人間関係ありとあらゆる事柄を横に置くことはできますかと聞いてるんです。だってそうじゃないですか。全部売り払ったら、家族は彼のことを憎みません？憎みません？あなた一人の決断でそんなこと全部して！言われません？周りの人たちは彼を見て、ああ、あの人はどこかおかしくなってしまったんじゃないだろうかって。 思われません？イエス様が求めたのは、それらすべてを捨てて、私に従ってきなさいということなんです。思い出しません？ルカの福音書の中で、ルカの14章ですけれども、イエス様はこんなこと言うんです。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることはできません。ルカの14の26です。イエス様はその文脈の中で続けて言います。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。できないんです。さらに、イエス様は33節でこう言います。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは、私の弟子になることはできません。何か新しいことイエス様言いましたか、ここで。新しいこと一つも言ってないんです。ずーっと言ってきたことなんです。世の富を持ちながら、自分の命を失ってしまったら、一体何の得になりますか？全世界を手に入れても、自分の命を失ってしまったら、どうやってそれを買い戻すことができますか？言いませんでした、イエス様。自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさいと。イエス様が要求されたことは特別なことではありませんでした。イエス様が言ったのは、これをしたらあなたは救われるってことを言ったんじゃないんです。イエス様言ったのは、あなたは私のために全てを捨てることができますかって聞いたんです。そして、もう一つ要求しました。服従です。服従。自分を捨てることではなく、従うことを求めたんです。簡単に言うならば、服従するためには私全てを捨てないといけないんです。だってそうじゃないですか。イエス様の言うこと全部ありとあらゆることを聞こうと思ったら、他のことに耳を傾けてそれを行ってたらできないですよね。だから他のことはとりあえず全部横に置いて、イエス様の方だけ向いて、イエス様の言うことだけを聞いて行っていかないといけないんです。それをするためにはまず最初に何をしないといけないかと言ったら、我々は全てを捨てないといけないんです。人は二人の主人に仕えることはできないんです。この命令は、収税所に座っていたマタイに対して、イエス様が語った命令と同じ命令でした。私についてきなさい。この命令は、ガリラへ向かう途上で、ピリポに会ったイエス様が私についてきなさいと問いかけたその命令と同じものでした。この命令はガリラヤ湖畔で漁をしていた4人の最初の弟子たちに対して従ってきなさいと言ったその言葉と意図することの何一つ変わらない言葉でした。彼らは皆全てを捨ててイエス様についてきました。問題はそこにあったわけです。確かに、この青年に対して語られた言葉というのは、重さが違ったかもしれません。だって彼は大きな財産を持ってたから。でも、問題はいつも一つなんです。すべてを捨てて、キリストに従うことができるか、できないか。皆さん覚えてますよね？イエス様は一番最初に、彼に答えたときに、何を問題にしましたっけ？良いという言葉にこだわったんです。なぜこだわったと思います？ここで明らかになります。もし、この青年が本当にイエス様が良い先生だと思い、この良い先生であるイエス・キリストが神との深いつながりを持って、神からのメッセージを託されて、いや、神ご自身として彼に語っておられるとするならば、彼が唯一するべき応答ってのは何だと思います？はい。わかりました。私は、すべてを捨てて、あなたに従いますよね。 皆さん神様の前に立って、いや神様、あなたの言うことも一理あるけれども、私は申し訳ないけど、それだけはしたくありませんって言います？問題はそこにあったんです。私は最後に悲しい現実を見ます。悲しい現実。ルカはこう言います。この言葉を聞いたときに、この青年は非常に悲しいんだって。非常に悲しいんだって。ここで使われている言葉、聖書で非常に珍しい言葉なんですけども、実はどこで使われているかって言ったら、マタイがゲッセマネの園で祈っている時のイエス様の姿を表してこれと同じ単語を使うんです。どんな悲しみかわかります皆さん。想像できます？それがこの青年の悲しみだったんです。それがこの青年の嘆きだったんです。なぜならば彼は心の中できっと測ったんでしょう。確かに私は永遠の命を持ってないから永遠の命が欲しい。でもそれを得るためには私はありとあらゆるものを捨ててイエス様に従わないといけない。どうしたらいいだろう。彼の悲しみは大きなものでした。なぜだと思います？だって彼は自分が一番欲しいと思ってたものを得ることができないと思ったからです。なぜです？なぜそう思ったんです？なぜ彼は悲しんでその場を立ち去ってたんでしょう。青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていったとあります。なんでです？こんなに欲しがってたじゃないですか。永遠の命、こんなに求めたじゃないですか。永遠の命を得る代わりに彼は自分の財産を選びました。自分の現在の生涯を選びました。永遠の命を得るためには、私の今持っているありとあらゆるものを捨ててイエス様に従っていかないとするならば、私はそこまで欲しくないって。それは選択できないって。今の生活は大切だって。心の中の葛藤が彼の表情にも現れました。マルコは言いました。彼の顔が曇ったって。悲しみで。彼の顔は歪んだんでしょう。皆さん考えてみてください。彼は財産持ってました？持ってましたね。だから彼はそれを売ることができました。できましたね。彼の周りには貧しい人たちがたくさんいました。売った収益をその人たちに施すことできました彼。できました。彼は実際にイエス様が歩いていくところを後ろついてイエス様についていくことできました？できました。だって実際歩いてるだけじゃなくて走ってイエス様の元にやってきたじゃないですか。全部できることだったんです。なんで彼はしなかったんでしょう。なんでしなかったんでしょう。彼はイエスの要求に応じることを拒んだんです。それは彼ができなかったからではなくて応じなかったからなんです。応じたくなかったからなんです。天で宝が与えられる約束されてるじゃないですか。違います？ちゃんと報いはあったんです。彼が全てを捨ててイエス様に従っていくならば神様はちゃんとその報いを用意してくださってたんです。けれども彼は天に宝を積むことよりもこの地上に宝を持っていることの方が大切だって言ったんです。なぜならば彼の心は最初から手になかったんです。マタイの6章のところでイエス様はそう教えるように。どうです皆さん。皆さんはイエス様のこの要求にどう答えられます？皆さん今一緒に見てきました。この青年がどんな状況の中でこの話を聞いたのか。皆さんどう答えます？この青年に習って私もそれはできませんと言います？それとも、わかりました。すべてを捨てて、あなたに従います。パウロは、この青年に非常に似てました。 ピリピの手紙の3章のところで、パウロは言いました。私は肉体的なことを言うならば、肉においてならば起こることたくさんあるって。立法において私は非難されるところがないって。彼はそう思ったんです。ところがイエスにお会いした時に彼は変わったんです。なんて言いました？か言うんです。私はこれらすべてのことを知り悪だと思う。ゴミだって。何の意味もないって。キリストを知ることの方が、キリストに従うことの方が、はるかに素晴らしいことだって。それが、クリスチャンの姿なんです。皆さん、イエス様は、求めてやってくる者たちに、すべて救いを与えるわけではありません。イエス様は、従って来ようとする者に、救いを与えられます。マカー先生はこの言葉を言いました。これで終わります。我々の主は、人に物を与えたり、罪について悪かったと思ったりすることによって救いを得ることができると言っているのではありません。主は救いが自分の罪と自分の無力さに向き合い、完全に自分を捨てイエス・キリストに服従しようとやってくる者のためにのみあるのだと言っているんです。これは全く新しい教えではありません。心を尽くし、思いを尽くし、自分のありとあらゆるものを尽くして神様を愛する者は、神様に従います。すべてをする。願わくばそんな信仰者になりたいと思うし、皆さんにもそうであってほしいと心から願います。愛する主なる神様、あなたが与えてくださっている救いの素晴らしさに感謝いたします。神様、どうぞあなたが、ここにいる一人一人に、働いてくださって。今一度あなたが私たちに問いかけてください。私たちが全てを捨て、あなたに従う決心ができているのかどうか。重荷を負っている者は、私のもとに来なさいとイエス様あなたはおっしゃいました。けれども安らぎを与えてくださる、その人物というのは、イエス様の首輝きを負い、その荷を背負うことのできる者たちでした。どうぞ神様、あなたがそのようなものへと私たちをしつけてください。弱く愚かで間違った選択をすることがあるかもしれませんが、神様どうぞその決意に私たちが常に戻ってくることができるように、そのことを何よりも願って、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。